第1サムエルの23章です。第1サムエルの23章。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ、私たちの心をあなたに向けさせてください。あなたの御言葉を受けるに、良い地である、心の状態としてください。あなたが私たちの心を耕して、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ、ための良い地としてください。お願いします。御言葉を聞いても、サタンに持ってかれるような、道端ではなくて、また、根が張っても、なんかちょっと難しいことがあったり、困難があるとすぐに枯れてしまうような、岩地の上にでもなく、また、富の惑わしや、世の心遣いによって、実を結ぶことのできない、茨の地にでもなく、どうぞ私たちの心を良い地として、その良い地にあなたの福音、あなたのその御言葉が巻かれていくように、どうぞ助けてください。お願いします。私たちの心をあなたが開いて、私たちの目をあなたに向けさせ、あなたの言葉に私たちの耳を向けさせてください。お願いします。そして今日あなたが与えてくださるこの箇所を通して、あなたご自身がここにおられる一人一人に、これを聞いておられる一人一人に語りかけてくださいますようにお願いします。またどうか語る私も助けてください。どうか聖霊で満たして、聖霊によってこのことを語っていけますように、あなたが与えてくださるそのメッセージをここにおられる一人一人にお届けできますように、どうぞ聖霊で満たしてください。私をお助けください。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。あなたに期待します。この祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第3目の23章。まず一節を読みします。その後、ダビデに次のような知らせがあった。今、ペリシテ人がケイラを攻めて、内場を略奪しています。で、ダビデにこういう知らせがあったんですね。ペリシテ人がケイラを、今攻めていますって。で、その内場が略奪されてますって。で、その知らせを聞いて、二節。ダビデは主に伺っていった。私が行って、このペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。ダビデは、その自分が行って、ペリシテ人を撃って、そのケイラの人たちを、救うべきかどうかっていうのを神に聞いたんですよ。皆さんだったらどうします？二つの選択肢があります。行って、ペリシテ人たちと戦って、ケイラの人たちを助けるという選択肢。もう一つの選択肢は、行かないで、隠れているという選択肢。後者はなんとなく考えられますよ。よく。だって、手勢は400人なんですよね、自分の。ペリシテ人強いですよ。それだけじゃないですよ。ダビデはその追われる身で隠れていたいんですよ、なるべく。で、あんまり目立つようなことすると、すぐにどこにいるって分かって、彼を追いかけているサウルが来るわけです。サウル王が。だからその二つともいい理由ですよ。自分の同胞たちが、その苦しんでるって、それをその助けるかどうか、それともその自分は今隠れているべきかどうか、その二つの選択肢があるんですけど、それをダビデは主に伺ったんですよ。私が言ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか、どうでしょうか。このダビデのその対処の仕方を見てると、その反射神経で目の前のことに対処すべきでないということがわかります。私たちも生きているといろんなことが起こります。で、いろんなことを対処しないといけなかったり、人に対して、また、その状況に対して対処しないといけないことがあります。でもそれをなんかその、自分たちのその反射神経みたいな、その反射的にそれに飛びつく。こうしよう、ああしようみたいな、パッパッとその自分で考えて、そうやって飛びかかっていく。で、自分で考えてこれが正しいはずだという、その自分の考えをもとに、その状況を判断し、またその人に対して、ある人たちに対して、ある人に対して、自分のその正しいという、その、これを疑わずに反射する。だから反射的に、その、対処していくっていうことは、自分のその判断に一点の曇りもないというか、間違ってないという、その、ことを考えてるから、全くその考えもしないで、反射的に動くわけですよね。ダビデはその二つの選択肢を、神に委ねたんです。私が言って、このペリシテ人を撃つべきでしょうか。神が自分に何を願っておられるのか知ることはとても重要です。なので、そのために時間を取るっていうことはすごく有意義なことです。 自分にとって美味しい、自分がなんかこれをやりたいと思ってて、そういう話が舞い込んできたときに、そこでその一呼吸置いて、神にそれを取るべきでしょうか、それともやめた方がいいでしょうか。そう言って祈るっていうのはなんか馬鹿げた感じがするんですよ。私たちの肉にとっては。だってやりたいことがやれるんだったらやった方がいいでしょうって。特にその自分の肉というか自分がやりたいな、やりたいなと思ってて、その神にどうでしょうかって聞くこともなしに、自分がこれやりたい、あれやりたい、こうしたいんです、ああしたいんですっていうふうに祈ってた場合。神がそうやって、その神にノーって言わせるような、その神にノーって言っていただく、神に止めていただく、その、機会もないような祈り方をするときって私ありましたし、今もそういう危険性をはらんでます、いつも。自分がやりたいことのためにこうしたいです、こうしたいです、だからこうしてください。こうしたいからああしてください、みたいな。こうしたいからこのためにあなたが働いてください、とか。私を通してとかって言うんですよ。いかにも。神に祈ってるっぽく。でもそもそも、そのやりたいよって願ってること、それをその実現させてくださいというふうに祈ってることが、神にとってイエスなのか、ノーなのか、聞いたんでしょうかっていう話です。もしそれを聞いて神がオッケーって言うんであれば、それをとことん追求すればいいんですよ。でもノーだったら、それを追求するのはまずいですよね。てかそもそも神がいいよって言ってるのか、いやそれはまずいから置いといてね、それは横に置いとこうっていうふうに言ってるのかわからないのに、それにこだわり続けるっていうのも、なんか危ないですよ。もしそれ、神がノーって言ってる場合、その良いものは生まれないから、そこから。だから自分のそのこうなってほしいというその欲求をベースに祈ってると、判断できなくなるんですよ。正しい判断が。ダビデとしてみれば、そのダビデの良い、その、サイドとしてはね、自分の同胞を助けたいって、ケイラに行って助けようかなっていう思いがあるんですよ。もう一つは、いや、でもこんなところで出てったら、その、サウルに見つかっちゃって、その自分の居場所を、その教えることになるからまずいなって。でもその、イエス・ノーも、どうすればいいのかも、神に任せたんです。あなたが決めてください。もちろんその常識の範疇で、常識っていうのは聖書に基づく常識ですよ。世の中の常識は言ってないですよ。その反射的に動くことが正しいっていうのは、そういう場合ももちろんありますよ。例えば自分のお家が火事になりました。しよう。今私は逃げるべきでしょうか。それともあなたが消してくださるんでしょうか。どうしたらいいでしょうか。熱いですしよう。とかって言いながら。逃げましょうよ。常識を働かして、そうやって反射的に動くことは当たり前ですよ。死に至るようなその身の危険をその覚えるときにはそうすべきです。当たり前です。また自分にその差し迫ってくるその罪、その誘惑から、ヨセフのように、もうすべてを捨てて逃げていくというのも当たり前ですよ。それは常識なんですよ、実は。その、例えばその異性に対して、その、弱いところがあるんだったら。で、わざわざその二人のところに、その異性と二人にいてね、その部屋の中にその座ってるみたいな、主をどうぞ私を助けてくださいとか、なるなよっていうふうになりますよね。でもその自分の肉っていうのはそうしたいんです。そうありたいんです。それを楽しみたいし、それを喜びたいんです。人を許したくない人がいて、その人の前に、そのなんか文句言いたい自分がいるんですよ。そしたら一旦離れて、その人から。そしてその自分の苦いものを全部神にそのお伝えして、私はこんなに苦いですって、どうか私を清めてくださいって、あなたが願ってるようにこの人を愛したいんですけどって、どうしようもないですって、逃げたらいいのに逃げないんですよ。この苦いままその人にこの野郎とかって思いながら、そのなんか対決したいんですよ、その人に。で、自分が正しいことを、自分が強いことを主張したいんですよ。で、言いまかしたいんですよ。私がこんなに正しいんだからお前謝れって言いたいんですよ。そしてその自分のそのイライラするその罪からその逃げようとしない。さっきの火から逃げる逃げないと同じなのにね。面白いですね。一方では笑えて、一方では笑えないんですよ。いかにその罪に対して私たちがその危機感がないかですよ。でも聖書の常識から考えて、私たちがその罪の中に飛び込んでいくっていうのはあまりにもその馬鹿げてますよ。そこから身を避けることが常識ですよ。そういうその常識の範疇で反射的に動くことはそれは正しいです。もう明らかに神が正しいって言ってることは正しいですよ。聖書でもそれが正しい、それは正しくないって、はっきりとその言ってることに関しては神に従えばいいんですよ。 そして反射的に、その聖書の常識に基づいてその範疇で反射的に動けばいいんですよ。私がその牧師としてここに神から使わされているというふうに、その、信じてますから。皆さんが私のところに来て、なんかこう、どうしたらいいでしょうかっていうときに、どうぞ、どうか私、この人のことを対処すればいいんでしょうかとか、なんかこの人と一緒に祈っていいんでしょうかとかって、そんな思わないですもんだって。だそうやってその常識、神がもうすでにいいよ、ゴーサインを出しているところでは、その反射的に動いていいんですよ。そしてそれが、どんどんその進んでいくように願い求めることは間違ってないですよ。でも神が自分に何を願っておられるのか、それがイエスなのかノーなのか、それを知るために時間をとって祈るのはとても重要です。いろんなその判断をするときに、いろんなその進路を決めるときに、人と関わったりするとき、まあ必要ですよ。で、神は、行きなさいって、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救いなさい。で、そう、答えました。これ本来、イスラエルの王の役割であり仕事ですよ。だって自分の民が苦しんでるのを助けるのがその王の仕事だから。神から任されてる役割だから。だから本来サウルがやることなんですよ。でも神はご自分の約束に対していつでも真実であられる方なので、これについてはバイブルスタディでだいぶやりましたけど。だからです。神が真実な方なんだっていうことをもっと知りたいなっていう方はぜひ、聞いてみてください。メッセージをウェブにありますから。この前の、木曜日のバイスタでやりました。で、神はそのイスラエルを選んで、そのイスラエルを滅ぼさないっていうふうに神がその約束を立ててるんです。アブラハムに対しても約束しましたよ。あなたのその子孫を通して、イエスキリストのこと言ってるんですけど、そのすべての国民を祝福するとか、あなたのその子孫たちを星の数のように、その浜辺の砂のようにするって。だから、イスラエルが、その、抹殺されるというか、亡くなることはないんですよ。神が真実な方で。だからそうやってペリシテ人がその攻めてきてて、本来そのサウルが動くべきなんだけど、それで動かないサウルがいて、でそれでそのイスラエルがその、攻められてるわけですよ。で、それに対して神はその放っておかないんですよ。真実な方だから。で、そこでサウルが動かないんだったら、じゃあダビデあなた行きなさいってなるわけです。で、3節。しかし、ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。だからダビデの部下たちは不安なんですよ。そりゃそうですよ。で、ユダにいても恐れているのに、ケイラに行ってわざわざそのペリシテ人のその敵とね、対してその戦うことなんかできるでしょうかって私たち。しかもそのダビデの部下たちっていうのは400人ぐらいいましたけど、そのどういう人たちだったか覚えてますか？前の章で22章の2節に書いてあります。もちろんその彼の兄弟たちもいました。彼らは戦士たちです。でも、困窮している者や、負債のある者や、不満のある者たち。そういう人たちの集まりですよ。だから別に洗礼されてないんですよ。兵士として。しかもそのケイラに行って戦えば、自分たちがどこにいるかサウルに知られてしまうわけだから。で、それを聞いて、ダビデは4節、もう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあ、ケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデはもう一度主に伺ったんですよ。私が行くべきでしょうか？私たちが行くべきでしょうか？そしたら、もう一度、その、行きなさいという命令を繰り返しました。さあ、ケイラに下って行きなさいって。でも、前回のこの2節の後半にある行けペリシテ人を撃ち、ケイラを救えという、その命令に加えて、もう一度聞いたら、神は、その、約束をくださったんですよ。私がペリシテ人をあなたの手に渡します。だからその確信を得るまで、その祈ってみるのことは大切なことです。神が本当に行けって言ってるんだろうか。神が本当に行くなって言ってるんだろうか。私はまだその確かじゃないです。で、確信が持てないんだったらもう一度聞いてみればいいんですよ。そして神がもうはっきりと、あ、行けって言ってるんだなって。神がはっきりと行くなって言ってるんだなって。それがはっきりするまで祈ってみて。で、それではっきりしたらもうそれで決めればいいんですよ。行くなら行く。行かないなら行かない。行けって言われたら行ってみるんですよ。そしたら神は力が与えるから。力を与えてくださいますから。行くなって言ったら行かないんですよ。忍耐を与えてくださるから。そこで。五節、ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を 救った。だから神がダビデに約束した通りに、ダビデはケイラの住人たちを救います。だから神がそのダビデに対する約束を守ったんです。こうやって。6節。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていた。この22節の後半で、エブヤタルさん、アヒメレクの子供のエブヤタルさんについて記載がありますけど、ちょっと前後してるんでしょうね。だからケイラで戦って、ダビデが戦ってケイラを救ったので、それで聞いたんでしょう、おそらく彼も。ダビデがケイラにいるっていうことを。それで逃げてきたんですよ。そのアヒメレクの祭司の、その一族の唯一の生存者ですよ。で、神がダビデに命じてケイラを攻めさせたから、エブヤタルはダビデがどこにいるかって分かったんですよ。また、ダビデが神に従順だったから、このエブヤタルさんはダビデの元に来られたんですよ。で、神は一つのことをなさりながら、いろんなことをなしてるのを分かります？エブヤタルさんを、その神は一人にしたくないんですよ。ダビデの元に行かしたいんですよ。でもダビデはずっと逃げてるから、エブヤタルさん、ダビデのところに行きたくても分かんないんですよ、どこにいるか。で、もちろんその第一義的に神はケイラの人たちを救いたいんですよ。でもと同時に、その居場所をその明らかにして、そのエブヤタルさんがダビデの元に逃げれるようにしてるんですよ。神の考えはやっぱ深いですよ。で、エポデを持ってた、エポデっていうのはその祭司の服ですよね。そこにその、ポケットが入ってて、その中にウリムっていうのとトンミムっていうその石が入ってるんです。で、それでイエスノークエスチョンを神にその聞くと、で、それで引いてみるんですよ。黒い石か白い石かって。で、白いのが、OK、黒いのが、OK じゃない、ノーグッド、ダメよっていう、そういうふうにやってただろうというふうに言われています。で、現代では、それは全然粋じゃないです。それみんな石持ってね、ポケットに。石、黒い石と白い石を持って、ゴ石みたいなのを持って、ポケットに入れて、主に聞いてみましょうとかって。で、神はイエス、ノーじゃなくて、もっとたくさんのことを伝えたいんですよ、私たちに。私たちはその恵みをいただいて、その大胆に、その恵みをいただくために大胆に、神の恵みの御座に出ていけるんですよね。イエス・キリストのゆえにですよ。イエス・キリストがその十字架で死んでくださったときに、神殿のその幕が 上から下に裂けたんですよ。その、死聖城を、その、覆っていた、仕切りになっていた、それを裂いたんですよ、神が。下から上に人が裂いたんじゃなくて、上から下に裂けたんです。で、神が、そのイエス・キリストを通して自由に、キリストの皆によって、ご自分のところに来れるように私たちをしてくださったんです。何でもイエス・ノークエスチョンだけじゃなくて、どうしたらいいでしょうか？そういうことも、いつ行ったらいいでしょうか？そういうことも聞けるんです。まあ、今更私たちがそのイエス・ノークエスチョンみたいな、そのなんか占いみたいなことを全くしなくていいんですよ。エポデの話でした。7節、一方、ダビデがケイラに行ったことがサウルに知らされると、サウルは彼を私の手に渡された。ダビデは扉と勘抜きのある町に入って、自分自身を閉じ込めてしまったからだ、と言った。そこでサウルは民を皆呼び集め、ケイラへ下って行き、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。まあ、案の定というか、その、ダビデがケイラを救いましたから、戦いに行きましたから。それを、その話は、エブヤタルさんにも聞こえたし、またそれだけじゃなくて、サウルにも聞こえていきます。で、それを、その、聞いて、サウルはこのように解釈したんですね。神はダビデを自分の手に渡されたって。完全なる私的解釈。逆はあり得ても、神がサウルにダビデを渡すことはしないですよ。ダビデにサウルを渡したとしてもね。だって、神はそのダビデを追おうとしてるわけだから、神がそのご自分の約束に対して不真実であればそれは起こり得ますけど、神はそのダビデをその王にするというその約束を保護する方だったらね、こういうことはあり得ますけど、それをやめにする方じゃないわけだから、あり得ないんですよ。それなのに、神はダビデを私の手に渡されたっていうことを、そうやってサウルは解釈したんですよ。私たちもいろんなその聖書を読みながら解釈します。自分の助けになるなんか箇所はないだろうかって。で、その時に、聖書にも書いてありますけど、すべて神のその霊感には神のが、その霊によって、聖霊によって書かせたもので、それは私的解釈を一切施してはいけないって。だから聖書は、聖書で解釈するのが一番安全なんですよ。イザヤさんも言ってるみたいに、ここに少し、 あそこに少し。そうやっていろんなところにその真理があるんですよ。で、ここでこう言ってるけど、向こうの方ではこう言ってるなって。だから聖書を学んで、聖書に何が書いてあるかということを理解する、それを学んでいくことは、ものすごく重要なことです。それ客観的に、それをもっと相対的に 見るためにですよ。この御言葉が本当に自分に当たるんだろうかって。これを自分に適用していいんだろうかって。で、文脈をその抑えながら読んでいくことも大切ですよ。あるその約束をその握って、これは神が自分に約束してくださったんだっていうふうに、その握るのはいいんですけど、これが本当に私たちに対する約束なのかどうか分かんなかったりするから。ある約束は私たち全ての人にその約束されていることもあるし、ある約束はイエス・キリストを信じる全てのものに約束されているのもあれば、またある約束はイエス・キリストを信じているけども、そのもっと限定された人たちにだけ約束されていることもあるし、ある個人に約束されている約束もありますよ。そうしないと、その、いくらそれを握ったとしても、その通りにならないんですよ。神は別に私に約束してないから。例えば、その、よく言われるのはね、その、主イエスを信じなさいって。そうすればあなたも、あなたの家族も救われますって。それは、牢獄にいた、看守に言われたことですから、看守に対して言ってる言葉だから、その看守の家族はみんな救われましたよ、あの後ね。その約束は実現したんですよ。終わりです。じゃあ、それをもって私たち伝道することできないんですよ。もしかすると本当に個人的にその箇所を通して皆さんに約束なさることはあるでしょう。ごく、その、個人的にね。でもそれは全員に言えないんですよ。そういう中に書いてあるから、私の家族全員救われるみたいな。私がクリスチャンだから、後の家族はみんな自動的に救われますということはありえないです。聖書にそう書いてないから。救われるのはイエス・キリストを主だって、イエス・キリストを信じたら救われるってだけ書いてあるんです。私が信じたから、自動的に他の人が救われるってことはないです。でも、パウロを通してそこでその語ったのは、神が約束したのは、それはあなたが信じたら、その人が、看守が、そうやってその家族に伝えていって、そのみんながその信じるようになって救われるよっていうことを約束したわけです。予言的に。だからそうなったんですよ。いろんなその聖書に約束ありますけど、それを指摘解釈することはまずいです。サウルみたいになるから。サウルは、神はダビデを自分の手に渡されたっていうふうに解釈したんです。だからその、聖書を読むことをやめようとか、それを進めてるわけじゃないですよ。むしろもっと読んだ方がいいですよ。そしてもっと一緒に学んでいきたいですよ。サウルは民を皆呼び集めてダビデを攻めに行こうとしました。ケイラがペリシテ人に攻められていた時は、彼何もしなかったんですよ。王様が。でも、パウロって言ってる。ダビデがケイラにいるっていうことを聞いた時に、民を皆呼び集めて、そして攻めていこうとしたんですよ。この違い。サウルのターゲットはダビデであって、神が敵としているペリシテ人ではないんですよ。彼の関心事は自分であって、他の人ではないんですよ。サウルは完全に気分屋だし、自己中心なんですよ。自分の気分によって、自分の解釈によって、神がとかっていう時もあれば、自分の気分によって何をするか何をしないかっていうのを決めるんです。私もその素質は十分にあります。こういう時には同じその神のその許そうとかそういう愛そうとかっていうのにその思いが向くんだけど、自分の気分が乗らなかったり、なんか今週末のテニスがうまくいかんかったとかっていうそういう変ななんかのとか、家族の中でなんか困難だったとか、自分が見たかったテレビが見れなかったとか、そういうなんか変、もうしょうもない理由で、なんか自分の気分が害されて、そしてその神に従うとかそういうのにその力を向けなかったりするんです。全くの気分嫌になって、本当にその神にその対して従順にならないで。いくらでもその神に対してその顔を変えるような素質は私十分持ってますよ、この肉。本当に憐れんでいただきたいですよ。鉄頭鉄尾。聖霊によってですよ、だから。自分の気分や、その自分の肉や自分の力によって神に従うというのをすると、気分屋になったり、自己中になるんですよ。でも聖霊によって歩んで、聖霊によって、 神に従っていくんです。そしたらその気分屋とかじゃなくて、その守備一貫した、なんか難しい言葉いっぱい使ってる私。そういう、そうやってその、キリストに、神に従っていこうというふうになるわけです。聖霊によるんですよ、それも。9節、ダビデは、サウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神、主よ。あなたのしもべは、サウルがケイラに来て私のことで、この町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは、私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り、下ってくるでしょうか。イスラエルの神、主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。で、ダビデはこの二つのことを聞いています。だから同じようにそのエポデを持ってきなさいっていうのはその中に入っているその石を使ってね、イエスかノーか、はいかいいえかのその質問をしているわけです。神に対して。で、一つ目のその質問は、サウルはケイラに下ってくるでしょうか。二つ目は、ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に渡すでしょうかです。でダビデは本当にこうやってその毎回毎回いろんなその判断をしないといけないときに神に伺ってるんですよ。その姿勢を学びたいですよ。さっきも言ったみたいにその反射神経で動くみたいな。自分のその経験値で動くようなことをしないで、どうしたらいいんだろうというときに、なんか神は何を願ってるんだろうということを、その、伺ってみる、祈ってみる、その癖というかね。それも聖霊が癖をつけてくださるんですけど。祈ってみてください。祈ってみてみましょうよ。そしたら、神が良くしてくださいますから。で、その良くしてくださると、その聖霊が私たちの心に書きつけるんですよ。神に聞いて良かっただろうって。ああ、神に聞いて良かったなって。そしたら次また思い起こさせてくださるんですよ。聖霊が。あの時に神に聞いて良かったよねって。だから今度も聞いてみたらいいんじゃないって。進めてくださるんですよ。そして聖霊、その信仰を励ましてくれるんですよ。聖霊が。そして、また、じゃあ祈ってみようかってなるんですよ。またそして祈ってみたら神が良くしてくださるので、ああ、神に祈ってみて良かったって思うんですよ。また刻みが入るんです。で、あるところで、その自分がその判断を間違ってしまって、で、それでその反射的に動いたときに、その刻みが役に立つんですよ。あの時みたいに祈ってればよかったなーって。そして悔い改めに導いてくださるんですよ。聖霊が。本当に祈ってみるっていうことを、その、やってみるといいですよ。そうすると、ああ、神に聞いてよかったっていう、その、実感と、経験と、また神に従わなかった時の私は、なんて愚かなことをしてしまったんだっていう、その後悔と悔い改めっていうのが与えられるからです。頭で理解しているのにがわかるんだけど、神に祈らないっていうのは一番もったいないですよ。次そういう機会が与えられる時に、ぜひ祈ってみましょう。私もそうしてみます。ダビデは、サウルがケイラに下ってくるかどうか、またケイラの者たちは、自分と自分の部下を、だからその、助けてもらったんですよ、ケイラとしてはね、ケイラの人たちとしては。だからある意味なんか恩をあだで返すような、そういうことをするんでしょうかって。それを二つを聞きました。で、神は、その、必ず、サウルは下ってくるというふうに言ったし、12節、ダビデは言った、ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は仰せられた。彼らは引き渡す。必ずサウルは来るし、そしてケイラの者たちは、あなた方を引き渡すよっていうふうに二つを言いました。イエス・キリストも、ルカのこれは18章ですけど、まあ、今開けないです。例え話をしながら、いつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えるために、この例え話をしましたっていう話があります。ルカの18章の一節。だから何度でも祈っていいんですよ。自分に確信が与えられるまで。あ、これが神が願っておられることだって。そう しっくりくるまで、信仰が、あ、そうだって。そのうちに住んでおられる聖霊が、そうだよっていうふうに、その、はっきりと腹でなんか、それが分かるまで祈っていいんですよ。私たち祈り切らないから、どうか分かんなくなって、それが本当に範囲なのか、それとも家なのかが分からないまま、自分のその判断で決めるんですよ。結局、最終的に。祈り切らなかったら。それで、結局、結果として、神が何を願ってたかどうかも分かんないで終わっちゃうんです。だけど何度でも祈っていいんですよ。一回祈ったからといって、そこでその確信がないまま、その進んでしまっても、結局何が何だか分かんないで終わるんですよ。で、祈ったのにとかってなるんですよ。祈ってみるんですよ。何度でも何度でも何度でも。 はっきりするまでそれが。それが一日中かかろうと、二日間かかろうと、一週間かかろうと、一ヶ月かかろうと、一年かかろうと、祈ってみるといいんですよ。失望してはならないって。神は必ず答えてくださるはずだから。もちろんサウルのように、その自分の肉とか自分のその欲望発信の願いっていうのは聞かれないんですよ。それは、ヤコブさんが言ってますよ。私も自分のことを茶化しながら言うじゃないですか。メルセデス・ベンツを与えてくださいって。BMW でもいいですけど。それはどんなに祈っても無理ですよ。私の肉発信だから。神が不可能だって言ってるんじゃないんですよ。神が私に必要だって言ったら、もうどっかからかわかんないけど、別に石ころからでも BMW を作ることできますよ。そんな BMW よりも、成功な人間を作った方ですから。生き物を作った方ですから。そんなその人間が作れるようなものを神がその一瞬にして起こせないようなことはありえないですよ。でも私に必要がないから与えないだけで。必要だったら何からでもどっからでも起こせますよ、それは。でも神が願っておられることを私たちがもし願うのであれば、それは必ず神が聞いてくださる。それは私たちが持っている確信だって、ヨハネさんは言ってますよ、第一ヨハネ5章。だその点において失望することはないんですよ。また失望する必要はないんですよ。神が必ず答えてくださるから。だから祈り続けるべきなんですよ。はっきりするまで。はっきりしたら、今度は神に信頼し続けるんですよ。ダビデも2回も聞いてるんですよ。何度でも聞いてるんですよ。13節。それで、ダビデとその部下およそ600人は、すぐにケーラから出て行き、そこここと彷徨った。ダビデがケーラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。ダビデは、またその部下たちもそうですけど、その神の、そのイエスノーに対して、神の答えに対してものすごく従順ですよ。ペリシテ人をやっつけた俺たちだから、俺たちはそのサウルに勝てるんだとかって言って、なんか一斉を張らなかったし。ダビデも、俺はゴリアテを倒したんだって、サウルなんてもっとなんかちょろいわとかって言って、その自分の力で判断したり、自分の力で当たったりしなかったんですよ。逃げるっていうことを選択したんですよ。神が逃げなさいって言ってるからですよ。そもそも神が戦ってくださらなければ、神が行けっていうふうに神が力を与えてくださらなければ、彼らのその600人ぐらいの手勢で、その、ケーラを救うことはできなかっただろうし、また、そのただの羊飼いであったダビデが、その戦士であったゴリアテを倒すこともできなかったはずです。神が共におらなければ。そこで勘違いしなかったんですよ、ダビデは。でダビデの部下はおよそ600人とあるので、200人ぐらい増えたんですね。以前からして。それで、14節、ダビデは荒野や妖怪に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡されなかった。で、そうやってまた、その、放浪というか、さまよう生活がダビデとその部下たち始まったんですね。荒野とか妖怪に行ったり、ジフの、荒野の産地に宿ったりしたと書いてあります。で、サウルはそのダビデがケーラから逃げたことを聞いて、討伐をやめます。で、そうやってその神は絶対にそのダビデをサウルの手に渡さないんですよ。サウルがいつも毎回毎回ダビデを追うんですけど、その神はダビデを助けるんですよ。神はダビデを救い、ダビデを解放するとか自由を与えてるんですよ、そうやって。神のその守りの中で自由を与えてるんですよ。神も私たちのために死んでくださったイエス・キリストのゆえに、私たちを敵の手には渡されないですよ。悪魔は盗んで殺して滅ぼそうとしますよ。でも神はご自分の御子をさえ惜しまずに与えるほど愛する私を、あなたを決して捨てないし、決して私たちから離れないんですよ。私がキリストのもとに留まり続ける限り、私は絶対に安全なんですよ。父なる神の御心は、ヨハネの6章に書いてありますけど、私たちが終わりの日に蘇ることであって、私たちが永遠の命を得ることでもあります。そのために私たちを救って、私たちを守って、私たちを導いて、私たちに自由を与えてくださるんですよ。私たちをその罪からその解放してくださるんですよ。そこから自由を与えてくださるんですよ。イエス・キリストのように私たちがその罪の中に死んでね、埋もれていくことを神は願ってないんですよ。むしろその罪から自由になって、終わりの日に蘇って永遠の命を得ることを神は願ってるんですよ。神が願っていることを祈るのであればそれは必ず叶えられるってさっき学びました。私たちがその罪に囚われて、 不自由になったり、罪の奴隷となって、神に従えなくなるようなこと、神は全く望んでないんですよ。だそこから自由になるために、助けてくださいと祈れば、神は必ず助けてくださるはずですよ。それが神の願いだからです。15節。ダビデはサウルが自分の命を狙って出てきたので恐れていた。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。ダビデでも恐れるんですね。恐れてるってこと、恐れはその信仰の反対ですから、だから神が私を助けてくださるというその信仰、ダビデはそれ信仰が萎えてたんですよ。サウルが自分の命を狙って出てくるって、そのことを恐れてたんですよ。聖書は正直ですね。16節、その恐れてるダビデのもとに、サウルの子ヨナタンは、ホレシュのダビデのところに来て、神の御名によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのです。こうして二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュに留まり、ヨナタンは自分の家へ帰った。持つべきものは友ですね。でも持つべきものは友というよりも、持つべきものは信仰の友ですよ。主の御名によって、ダビデを励ましに、ヨナタンはいろんなそのリスクを負って、わざわざダビデのところに行ったんですよ。ヨナタンは自分のその立場もわきまえてますから、ダビデの元に行って一緒に戦おうみたいなそんなことをしないんですよ。もしかしたら考えたかもしれませんけど。でも、ヨナタンはヨナタンで、その自分の父であるそのサウルと共にいて、そこでその父にその、使えるって。もちろん、その神が願ってないことをその、助けるつもりはないでしょうけど。で、それでその、確信してるんですよ、彼は。彼は彼でね。ダビデはホレシュに留まって、そのヨナタンは自分の家に帰っていくっていうのはその確信のもとですよ、お互い。で、二人でクーデターを起こそうとか、そんなことも考えないんですよ。ヨナタンは、その、友人であるダビデを、励ましに来たんですけど、その、主の皆によって励ましに来たんですよ。大丈夫?とかです。ちょっとこれ、燻製のビーフジャーキー持ってきたよって。食べる?美味しいのでも食べて、ちょっと元気出して。もちろんそういうのも有効でしょうけど。でも、今のダビデにとって一番有効なのは、その信仰が励まされることですよ。神に会って、神に期待して、その、踏ん張ろうって。それが励まされるのが一番のその、励ましですよ。ダビデにとって。ヨナタンはそのことをしてくれたんですよ。皆によって、ダビデを励まして、神に信頼することを励ましたんですよ。恐れなくていいよって。サウルの、自分の父のサウルの手があなたに及ぶことは絶対ないからって。だって、あなたこそがイスラエルの王となるものじゃないかって。それは神が決めたことじゃないかって。この神にあって、あなたは大丈夫なんだよって。恐れなくていいって、絶対に神が約束されたことは神が実現されるからって。だからサウルの手があなたに及んで、サウルがあなたのことを殺すようなことは決してないって。神のその約束に神に期待しようって。あなたは強いからって。いざとなったら、私の父サウルだって、そのあなたをその倒すことのできる、その力を持っている方でしょうと、人でしょうと。あなたのその側近の人たちを見てみて、あの人たちも強いし、そんなこと言ってないんですよ。でも私たちその、なんか励まそうとすると、その人を、なんか、あなたこれもできる、このもできるとかって言って、その人のできることを励まそうとしたりするんですよ。あなたなら大丈夫だからと。その力があるからと。でも励まされる方の身となってくださいよ。自分もそうかもしれませんけどね。凹んでる時に、なんで凹んでるかというと、自分に自信がなくなって、それ自分にはできる力がないっていうことで凹んでるのに、大丈夫だよとか、あなたに力あるよって言われても、何の足しにもならないんですよ。そもそも。でもそれやっちゃうんですよ。そうだよねとかって言っても、なんか、励まされないんですよ。で、なんかそのよいしょするんですよ。それで励まされないのを知ってるからみんな。で、なんか、その人に価値があるとか、その人がなんか愛されてるとか、なんかそういうことをなんかいっぱい言ってね。それでなんか、少しでもその、励ましになるといいな、みたいな、そんな小手先のことをするんですよ。でも、本当のその深いところで、私たち励まされる必要があるんですよ。神が、 私のことを愛しておられるということを、ガンとその励ましてもらえると、そうだった。こんな私でも神は愛しておられるんだったって。神は恵み深いっていうところを信頼しようよって励ましてもらえると、あ、そうだったって。こんな私が祈っても神は答えてくださる方だった。イエス・キリストが私の罪のために死んだから、あなたは罪と定められないんだよって。悔い改めようよって。神のもとに戻ろうよ。神がイエス・キリストが私のために死んでくださったから大丈夫だっていうことを励ましてもらいたいんですよ。信仰の友として。だから大丈夫だって。神にあって大丈夫だっていうことが一番の励ましですよ、私たちの。そもそもそうやって励まされて、イエス・キリストのことを信じるようになったんですよね。私でも受け入れてくださるって、私の罪をもう許してくださるって。うわ、なんてありがたいで、そこに励まされてきたんだから、そこに励ます、それを励まされるんです。神に対する信仰やイエス・キリストのその贖いを、それをもう一度その信じるというか、そこに信頼するということを励まされる必要が私たちあるんですよ。あなたこそイスラエルの王となるものだ。これ、ヨナタンは本当にその神に対する信頼というか、信仰というか、持ってますよ。だって、普通に行けばヨナタンが自分が次の王様になるわけですから。世襲制ですからね、王っていうのは。本当にその自分が、そのイスラエルの王となるものなのに、私はあなたの次に立つものだって。彼の確信ですよ、その神がダビデをその王としようとしておられるという確信。だから神にあって確信してるから、自分は二の次なんですよ。サウルもそのことを知ってるって。ヨナタンとサウルは大きく違うんですよ。ヨナタンもサウルも、そのダビデが王となるものだというふうに知っているんですよ。ヨナタンはそれを認めてるんですよ。サウルはそれを認めてないんですよ。だから知ってても、それを認めてるか認めてないかっていうのは、むしろ、もしくは言葉を変えると、信じてるか、それとも信じてないかっていうことは、だいぶ違うんですよ、その結果が。神がおられるよ、それはね、わかるよ、それはね、で、聖書の神っていうのはいい方だよね。なんか愛してるし、愛に満ちてるし、なんか優しいし、それは知ってるよって。でも、自分のこととしては別に認めないっていう風なのとは全然違うんですよ。認めて信じてるのと。でも私はいいや。でも私は信じないっていうのとは全く違うんですよ。信じると信じないっていうのは。知ってても信じてないってことがあるし、知ってても認めてないっていうことがあるんですよ。私が罪人だっていうことを知ったとしても、聖霊が教えてくれて、それを認めてなければ、悔い改めにはいかないですよ。私が悪いけど、みんなも悪いし。私もできないけども、でも人間そんなもんだし。そしたら悔い改めに進まないんですよ。二人は主の前で契約を結びます。本当信仰の友っていうのは私たち必要ですよ。誰でも。信仰の友っていうのは、教会のお友達とは違いますから。別に教会ソーシャルクラブじゃないんですよ。なんか、昨日いい仲間と集まるなんかそういう、のではないんですよ。クラブ活動でもないし、サークルでもないんですよ。信仰の友っていうのは、神の御名と、その約束に基づいて、神に対する信仰を励まし合う友ですよ。信仰の友っていうのは、神の主権と力に基づいて、神がおられるから大丈夫だっていう励まし合う友ですよ。私たち全員に信仰の友が与えられますよ。すべての人に、どの世代でも、男性でも女性でも、子供でも大人でも、その信仰の友が与えられますよ。教会の中に一人でもそういう人がいるようになりたいですよ。信仰の友が。教会のお友達じゃなくて、教会の知り合いでもなくて、この人は信仰の友だって言える人が与えられるようになることを本当に願いますよ。19節。さて、ジフ人たちがギブアのサウルのところに登ってきていった。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害に。王様、今あなたが下っていこうとお思いでしたら、下ってきてください。私たちは彼を王の手に渡します。サウルは言った。主の祝福があなた方にあるように。あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ、行ってもっと確かめてくれ。彼がよく足を運ぶところと、誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時私はあなた方と一緒に行こう。 彼がこの地方にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出そう。サウルがまたそのダビデの討伐を続けるわけですね。ジフ人たちがそのサウルにダビデのことで報告しました。ダビデは私たちのところに隠れてますよって。ホレシにある要害にいます。あなたが彼を責める気だったら、私たちはあなたの手に渡しましょう。手引きしますよっていうふうに言ったわけですね。で、ジフ人たちのこの報告を聞いてサウルは喜んだんです。で、開口一番こう言ったんですよ。主の祝福があなた方にあるように。おい。神に逆らう人に主の祝福があるわけないじゃないですか。でも、その、指摘解釈があまりにも激しいので、自分がやろうとしていることが、なんか、OK って言われると、その人を祝福しますみたいになるんですよ。祝福する権限なんて自分にはないのに。自分がやりたいことと、相手がその沿ってくれたら、その自分の仲間みたいになるんですよ。それが、たとえその神が願ってないことをやってたとしてもですよ。だからその教会の中でなんか人の文句とか、その悪口とか聞きたくないんですよ。それでなんか引っ張られてうんうんって言うとそれにひっついていくから。で、それでなんか、ああ、心の友よみたいな、ジャイアンみたいになるんですよ。私のこと、私のこの苦いのを理解してくれる、そのあなたは私の信仰の友だとかってなるんですよ。全然違いますよ、それは。いや、あなた苦いねって。それだったらまずいよねって。悔い改めた方が良くないって。で今一緒に祈るって。悔い改めて、本当にこの人を許して愛して、そうやってイエス・キリストがその人を変えてくれるといいねって、そこまで苦いようになれるといいよねって。今この苦いのを手放してさって。それが信仰の友じゃないんですか。で神はダビデをサウルの手に渡そうとなんて、そんなん考えてもないのに。主の祝福があなた方にあるようにっていうことはおかしいですよ。で神が、サウルに、まあ、ダビデをサウルの手に渡すって言うんだったらまだわかりますよ。まだね。神が渡すって言うんだったらですよ。そんなことありえないんですけど。でも、ここ、ジフ人たちが言ってるんですよ。私たちは彼をあなたの手に渡しますって。だからサウルにとって、神がダビデを渡そうと、ジフ人がダビデを渡そう、そんなん関係ないんですよ。どんな方法でも誰を通しても、ダビデを捕らえてとにかく殺したいんです。自分の王位、自分の肉、自分の欲求を守り通すためにです。神だろうと人だろうと何だろうと関係ないんです。それが偶像だろうと何だろうと関係ないんです。とにかく自分がやりたいことがやりたいだけなんです。それを応援してくれる人が、その応援してくれる人がいい人なんですよ。人事ではちょっと、はいはいって言えないですよ、これは。本当に気をつけてないと、私たち。私たちを救って、私たちを助けて、導いて、私たちを自由にしてくださるのは神ですよ。本当に。で神が、こうしてくださるというところに励まされるべきだし、神がそうしてくださるという、そこに、その信仰によって留まるべきですよ、私たち。自分たちへ、その神が祝福してください、主があなたの、あなた方を祝福してくださいますように言ったのは、なんて言ってるかというと、私のことを思ってくれたからって言った。サウルのことを思ってくれたら、じゃあ神の祝福に値するんですか？私のことを思ってくれたら、皆さんは神の、その祝福に値するんでしょうか？私が BMW 欲しいとかって言ってるから、BMW、借金とかして私のために、それを買い与えてくれるような人、絶対にやめてくださいね。神の祝福いかないですから。そして冗談ですから。もう私、軽トラをいただいても神に感謝しましたよ。もうサウルは本当にその自我が、その肉がもうどんどんどんどん膨張して、自分の自我が膨張してもうどうしようもないんですよ。そしてサウルは、ダビデのその隠れ家について念入りに調べさせたんですね。ダビデにいつも逃げられるからですよ。それは、サウルが言ってるみたいにダビデが悪賢いからでも、またダビデが賢いからでもないですよ。それは、神がダビデをかくまい、神が救い、神が導き、神が守り、神がサウルの手から自由にしてるからですよ。24節。そう、こうして彼らはサウルに先立って、ジフへ行った。ダビデとその部下は、エシモンの南のアラバにあるマオンの荒野にいた。サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、このことがダビデに知らされたので、これも不思議ですよね。誰かを通してその神が教えてるんですよ。逃げなさいって。彼はマオンの荒野の中で岩のところに下り、そこに留まった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンの荒野に来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。こう映画とかを見てるとこうちょっとクライマックスみたいな感じですよね。この一つのシーンのもう迫ってるわけです。ダビデは急いでサウルから 逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。ダビデはそうやってその必死に逃げてたんですよ。でも、サウルがダビデに追いつきそうだったんですね。で、その時、27節。その一人の使者がサウルの元に来て、告げた。急いで来てください。ペリシテ人がこの国に突入してきました。それで、サウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけで、この場所は仕切りの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登って行って、エンゲディの要害に進んだ。神はダビデを救うためにイスラエルの敵であるペリシテ人を使ってるんですよ。神は何でもそのもちろんそのすべてを治めていて、その敵であろうと味方であろうと何であろうとそのご自分の好きなように動かせるんですよ、駒として。そしてこのそのタイミングっていうのは完璧ですよ。もうまさに追いつこうとするときにその使者が来るわけですから。神はすべてを治めておられて、その主権に、その力に限りはないですよ。神がダビデをかくまって、救って、導いて、そしてその、サウルの恐怖から自由にしたんですよ。その神が、私を愛し、キリストを与え、私を救い、導いておられて、私たちのそのすべての罪から私たちを自由にしたいんですよ。もちろんサタンから。でも彼はもう負けてますからね。勝負はついてますから。最後。まあせっかくだから開けましょうか。ローマの8章。35節。新約聖書です。ローマ。ローマの8章。35節。で、途中を飛ばして、35節を読んだら次は38節と39節に飛びます。35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？38節。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。それは神が私たちを救ったからです。神は私たちを導いたからです。導いておられるからです。そして神が私たちをこういうその罪や、そのいろんなその迫害や、またその患難や、その飢えとか、そのそういう剣とか、そういうからも全部自由にしてくださっているからです。この方にあって。私たちがまたその罪の奴隷となることはないんです。イエスキリストのうちに留まり続ける限り、私たちの救いは確定しているんです。そして敵は負けてるんですよ。私たちの罪はもう十字架につけられて戻ってこないんですよ。もしイエスキリストにあって新しい歩みをこの地上にいる間から始めさせていただいてるんですよ。そしてそれが永遠に続くんですよ。信仰の友と一緒に祈ります。天の父さん、あなたが私たちのことを世界のもとに置かれる前から選んで愛して、あなたの御前で傷のないものとして清いものとして立てようとしてくださったことを本当に感謝します。イエス・キリストにあって、私たちを選んでくださったことを感謝します。私たちをすべてのその罪から、キリストの故にあがない、そこから救い出してくださったこと、私たちを自由にしてくださったことを本当に感謝します。どうかそのことを覚えていられますように。いろんなその困難の中で、どうぞそのあなたに私たちが信頼を置き続けられるように、どうかお助けください。お願いします。あなたが真実な方であること、あなたが正しい方であること、あなたが救ってくださり、私たちを導いてくださり、私たちを自由にしてくださる方だということに目を留め続けられるように、主をどうぞお助けください。お願いします。またどうか私たちに信仰の友を与えてください。一人一人に漏れなくあなたが信仰の友を与えてください。そしてお互いの信仰があなたの皆の上に励まされる、そういう関係を私たちに与えてください。主をお願いします。男性も女性も、子供も大人も同じように主をどうぞ信仰の友を与えてくださいますようにお願いします。そしてますますあなたの愛やあなたの恵みに目を留めて、あなたに目を向けて、あなたに従って、あなたについていくことができますように、どうか私たちを導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。